おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
私の日本語修行と題する川地由佳さん白水社から出ておりますこの一冊ですね。ドナルド・キンさんの人生を振り返っております。アメリカのニューヨークに1922年に生まれて、そこで英訳の源氏物語を読むことで日本という国に魅せられる。で、日本語勉強したいなぁと、まあその知的好奇心でそう思ってたら、その国が真珠湾攻撃で戦争状態に入った。とも、日本語を学ぶためにはどうするかというと、諜報活動の一環として日本語が使えるアメリカ軍人になって、日本語を仕込んで諜報活動、まあ、残された書類とか、捕虜の尋問から新しい情報を引き出すという兵士になって活躍するという。まあ一番最初は最前線基地のハワイにおって、そこで日本語で捕虜に接したり、それから南の島から大量に見つかる日本兵士の日記等々で、次なる日本軍の作戦を予想したりとするような諜報活動をやっておられたんでありますが、1943年3月のこと、ハワイから雪一面に広がるアルーシャン列島の橋、アッツ島へという。ここは1000人余りの日本兵が万歳突撃を繰り返し、全滅した島であります。
はい。
米軍が腰を抜かしたのは、一番驚いたのは、日本兵が最後の手榴弾は絶対に敵に投げない。なんでか。それは最後の手榴弾は自分の胸に抱きかかえる。
はい、
自決用に取っておるという。そういう事実がドナルド・キーンさん、若きアメリカの青年を驚かすわけですね。
はい、
ところがそんな前頭自決だらけという島だったんでありますけども、最後の手榴弾が使えず、負傷して捕虜になったというのが、この1000人の中でも29人いたそうですよ。うん、誰も進んで捕虜になった人はおりませんで、重傷で動けなくて捕虜になってしまった。はい、で、その29人への尋問がドナルド・キーンさんに、命令された。で、キーンさんと相棒の方は例のオーティス・ケイリさんですね。小樽の小学校に行ってた牧師さんの息子さんで、生き残りの29人の捕虜の尋問は、二人がコンビを組んでやったらしいんでありますね。
はい、
で、このオーティス・ケイリさんっていうのは、相当日本語が上手かったみたいで、ドナルド・キーンさんの自慢の友達みたい。これも、かな、じんとこない?今日の取り調べはこれでおしまいですって言った後、ケイリさんが、あなたは日本のどこで生まれたの?って聞くんだって。だから、その中で、自分は北海道の小樽でありますって兵士がいたんだって。
はい。
そしたら、ケイリさんと二人で、じゃあ小学校どこ?が始まって、二人で、ああ、そこの駄菓子屋行ったことがあるまで、捕虜と取り調べの情報士官二人で盛り上がるんだって。
はい。
で、次の日から、思い出話だけにふけるんだって。それをキーンさんはじーっと見てて、いいなーと思ったんだって、ね。いい話だよな。
ドラマのような、
ね。ドラマだよね。これはもう朝ドラにしなきゃ。そうだ。これ大事なこと忘れてた。ここなんです、ここなんです。
はい。
この29人の捕虜を取り調べたって言ったでしょ、
はい、
ケイリーさんがそんな風にして、北海道出身の者がいたりすると、小樽の昔話かなんかわーっと盛り上がるもんで、尋問が終わっての話は、ケイリーさんと二人しかいないから、取り調べの部屋には。しかも日本語でやってるから、周りに上官がいても理解できる者いないわけ。
はい。
ドナルド・キーンさんもやりたくなったんだろうな、フリートークが。
はい。
できる人だから。で、ある日のことを、29人の捕虜の一人、相当上の人、少尉かなんかだったんですね。その人に向かって、ドナルド・キーンさんが、中学校とか高校で読んだ名作ってありますか?って聞いた。
だ
から、芥川は読んでましたね、と。あ、龍之介はいいね、って言いながら、二人で花とか芋柄の話をするんだって。
はい。
で、 29人の捕虜に、後に戦後日本の社会で作家になったという方が何人もいらっしゃるんだって。
へえ。
こんな風にして、キーンさんは文学の話をどうしてもしたかった。そして、日本語のとても上手な相棒、ケイリさん。この方、ケイリさんは、後半はですね、ハワイに戻りますと、ハワイの日本軍捕虜の、捕虜収容所の所長さんになったそうです。で、ハワイですから、海軍兵士、の尋問が主だったらしいんですけども、ケイリーさんが徹底してフォローしたみたいね。
うん、
中にね、カナね、いたんだって。捕虜になったことを秘密にはしてもらえないだろうかっていう。
はい、
ケイリーさんは言い続けたんだって。あなた方の名誉は絶対に守るって。うん、とにかく命を大事にしてください。うん、一緒に小樽に帰りましょうよとかっていう話をするんで、うん、号泣する海軍士官がいたらしいよね、
はい、
このあたりはね、余談ながら中世の騎士道戦場にあったようでございます。この続きまた明日のまな板の上で。